皆さん、こんにちは、ハロー通訳アカデミーの、上山です。全国通訳案内試験に合格された方で、これからガイドデビューをされる予定の方は、名刺を作っていただく必要があるかと思います。で、今回はその名刺の作り方について少々お話をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。下のテキストをご覧いただきますと、まず、ガイドレビューする方の、名刺の作り方というところですけども、でまず名刺に、記載すべき、項目といいますか内容ですけども、上の方から英語表記の全国通訳案内誌、それから日本語で全国通訳案内誌、各都道府県の登録番号、氏名、漢字と英字、住所、電話番号で、固定電話のある方は、固定電話と、あとファックスの番号、E メールアドレス、ホームページあるいはブログをやっていらっしゃる方で、これを旅行代理店の方、あるいはお客様が見ていただいても問題ない場合は、それも書いておいていただいていいと思います。であと、できれば旅行会社 そのアサイン担当の人にですね、顔を覚えていただくということ、今後の仕事をもらう上で、重要かと思いますので、それからあとは、皆さんのお客様が、ご自分の国に帰った後もですね、名刺を見て、その名刺に載った皆さんの、写真をですね、ご覧になっていただけると、こういうことだろうと思います。でその次にちょっとサンプルとしまして、私の名前でちょっと作ったんですけども、一番上にはですね、この全国通訳案内誌、それを翻訳するんではなくて、実質的にどういう仕事かということを考えて、これ後で詳しく申し上げますけども、サーティファイド、トゥアガイドと、シンプルに、このように、あと英語の資格を持っている場合はここに括弧して、イングリッシュと、2カ国語の場合は例えばイングリッシュから、カンマフレンチと、こんなふうに書いたらよろしいかと思います。その次は全国通訳案内誌で東京都第、東京都の場合は第の次に EN が、これは多分イングリッシュの意味だと思いますけども、あとは番号、5桁になるかと思います。これは各皆さんが住んでらっしゃる都道府県からですね、登録証というものが交付されますけども、そこに書いてある番号を記入してください。で、上山源一郎と、最近はこの順番で書くということもあろうかと思いますけども、ここは源一郎上山にしておきました。で次に、郵便番号と日本語の住所表記。もう今ネット時代なので、すぐに E メールで、情報交換できますので、ここをあえて英語にする必要はないのかなと。名刺ちょっとあまりごちゃごちゃしない方がいいかなということもありまして、英語表記はあえて、しませんでした。次にモバイル、携帯の番号、それから固定電話をですね、表記した方がいい方、できる方はね、テレ、それからファックスと、この辺の番号を 書いていただけたらいいのかなと。からもちろん必須はこの E メールですね。まあ、ちょっとこれ僕 の, あの G メールの、あのアドレス書いておきましたけども、それからその下は私 の, あの公式ブログですね、これをちょっと書いておきました。はい、まあ、できれば顔写真も掲載すると良いということですね。はい、それでですね、今日の一つの大きなテーマなんですけども、全国通訳案内士の、まあ、英語表記は まあ、どうするかということなんですけどね。で、これはナショナルライセンスとガイドインタープリターを使う現役のガイドの方が、まあ、非常に多いんですけど、その理由の一つはですね、観光庁のホームページにですね、下の方に URL をつけておきましたけども、通訳案内士のことをライセンスとガイドインタープリターという表記があるんですね。で、具体的には例えば What is a national license to guide interpreter という疑問形があって、それに答える形でですね、こういうものが観光庁のホームページに載ってますので、それからまあ以前からいつ頃からか分かりませんけどね、この観光庁あるいは国交省あるいはその前のひょっとして運輸省の時代からこれ載ってたかも分かりませんけども、いつの時代かちょっといつのことからかは分かりませんけどね、まあ、これがやはり広く使われてきたという事実がございます。はい、で次に、まあ、そもそもこのガイドインタープリターなる不自然な言葉が、まあ、生まれたまあ、理由ということで、私も最初このガイドインタープリターという言葉を目にした時に、なんか変な言葉だなと。これはおそらく皆さんも感じられたのではないのかなと。ガイドインタープリターってガイドと通訳インタープリターがこう併記されているなと。でこれについてですね、少し調べてみました。とこの現在の通訳案内士法に関連する法律というのをこう、まあ、ちょっと見てみるとですね、まあ、3本しかないんですね、日本で。一番最初に、出た、法律といいますか、規則は案内業者取締り規則というのがありまして、これが1907年で、これ明治40年なんですけども、これが制定されまして、これが戦争後です。1947年4月の18日に執行、またこう廃止されております。で、取締りなのかよということですけども、まあ、明治時代、まあ、ガイドはですね、まあ、案内業者とまあ呼ばれておりまして、当時外国を話す日本人は外国のスパイになる、まあ、危険性があると考えられて、まあ、多分まあ内務省のあたりからでしょうね。はい、で明治40年に、案内業者取締り規則なる法律が、まあ、制定されたと、まあ、こういうことがございます。でこれについて詳しく知りたい方はネット検索で案内業者取締り規則というのをですね、まあ、検索していただきますと、アナログなんですけど、デジタルにはなってなくて、アナログのこうペーパーといいますか、そういったものをちょっと読みにくいんですけどもね、あとまあ、カタカナが多いってこともあるんですけども、まあ、見ることができます。まあ、関心のある方はぜひ検索ちょっと見ていただくといいかと思いますけどね。で次に、1949年ですか、これが朝鮮戦争始まった時ですか、これが通訳案内業法というものが制定されまして、でこれが 業務独占が廃止になった2018年のですね、通訳案内司法のベースになった法律なんですけども、これが1949年、取締役規則が廃止された2年後にこれができたと。ですから当時は通訳案内業という言葉がこの試験の一般的なあれでして、あとそのこのガイドの通訳案内業者というふうに言われておりました。で3番目にこれが改定されて通訳案内士法が制定されて、今は通訳案内士、あとは全国通訳案内士、こういう言葉になっておりますね。はい。で上記では一貫してですね、この案内、という言葉、1が案内業者で、2番目が通訳案内業、案内業ですね。で3番目が案内士という、こういう言葉で、ガイドという言葉は使われていないんですね。これ明治の時代からこの案内業者という言葉がこうありまして、この多分2番目の案内業法を作る時も、やはりこの明治時代のこの取締役規則の言葉を、やはりちょっとこう継承している部分があるのかなと。案内業者、案内業に通訳がこう付け加わっているということはありますけどね。そういう流れがあるという、まずこういう事実をまず知っていただきたいと。で次に、現役ガイドの方がですね、使用している英語表記はどうなんだということですけども、で私のところにはですね、約200枚ぐらいの現役ガイド、仕事してるかしてないか分かりませんが、とりあえず合格した方の名刺がございまして、それをちょっと整理整頓をしてみました。そうしますと、一番多かったのがナショナルライセンスとガイドインタープリターなんですね。でこれはやはり観光庁のホームページにも載っていると、それからこれかなり以前から、これが使われている、そういう形跡がありましてね、それをやはり先輩から新しい新人ガイドさんが、こういうふうに書くんだなと思って、連綿として使っているのかなと。であと面白いのはといいますか、このガイドインタープリターひっくり返してインタープリターガイドという方も何人かおられましたですね。はい。これ見てもちょっとこの辺ガイドインタープリター、インタープこれ何なのという印象をね持たれた方もあるかと思いますけども、それはちょっと後ほど詳しく。それからあとナショナルライセンスとガイド、このインタープリター多分おかしい、こんなの通訳じゃないよね、ガイドだよねというふうにお考えになった方かどうか分かりませんけどね、相変わらずナショナルライセンスをつけて、ナショナルライセンスガイドとこういう方から、あと、ナショナルライセンスとツアーガイドと、ガイドはガイドでもツアーガイドだよねという、そういうお考えでこういうふうに作った方、それからあとこのもうナショナルは別にもういらないだろうと考えられたのか、ライセンスとガイドインター、相変わらずガイドインタープリターがですね、こう出てくると、ライセンスとインタープリターガイドはちょっと分かんなかったですね、あったかどうかですね。であと次はこのライセンスとツアーガイドですね。はい。で、上記ライセンスとはですね、サーティファイドでも可能であると書いておきましたけど、私が手元にある 約200枚の名刺、サーティファイドっていうのは1枚もなかったんじゃないのかなと、まあ、ざっとまあ、見たので、あった中にはちょっとあったかもわかりませんけども、あったのはこのもうライセンスだけだったと思います。はい、それもやはりこの観光庁の方のこのライセンスというガイドインタープリターという言葉がね、やはり影響がやっぱりそれだけあったのかなと。で、あと、まあ、もう一つの理由はライセンス、まあ、対応されている理由として現在は登録制になりましたね。で、その以前はこれ実は免許制でして、で、私などはこの免許証をこう各都道府県からこう、まあ、もらうという形になってましてね。で、免許とじゃあこの登録と何が違うのかということなんですけども、まあ、皆さんがよくご存知の運転免許証というのがありますね。で、この運転免許証というのはその有効期限内において、まあ、繰り返し繰り返し何回でも、まあ、車運転できますよという、そういうものが免許ということになるわけですよね。まあこの通訳案内士、まあ、ガイドの仕事もですね、繰り返し繰り返し有効期限内においてですね、まあ、ガイドの仕事ができるという意味で、まあ、一応まあ、免許と、まあ、こういうことになってた。そのまあ言葉、のそのこう相性がこのライセンスとっていうのと、まあいいだろうと、どなたかがね、なんか判断されて、でそれがずっと継承して使われてきたと、まあ、こういうことではないのかなというふうに推測するわけでございます。はい、で次に私がサーティファイドトアガイドを進める理由はってこう書いてあるんですけども、今回新たに全国通訳案内士に、合格された方々にですね、やはりここの英語表記、英字表記、やはり皆さんいろいろと考えられるだろうなと、と思いましてね、また私もかねてからこのガイドインタープリター、あるいはインタープリターガイドという言葉はやっぱなんかおかしいなというふうに思ってましたので、あれこれ考えてですね、サーティファイド、トゥアガイドが誤解がなくて一番いいなという結論に、達しましてね、それでこの、今回のですね、この音声ファイルも作ってるんですけども、で、下記のご参考にあるように各種公的資格にはですね、ほとんどが今度サーティファイドが使われているということがございます。はい、ライセンスというとないわけではないんですけども、もうほとんどが日本でもアメリカでもサーティファイド、ちょっとイギリスの方ちょっとあんまり今回調べなくて申し訳なかったんですけども、で、2番目としてガイドインタープリターもインタープリターガイドも、同格の言葉が並列しているので、これのガイドなのか通訳なのか、判然としないと、これガイドインタープリターとかインタープリターガイドという言葉をね、皆さんが最初に、目にした聞いた時におそらくこれなんかガイドなの、通訳なの、インタープリターなのっていうちょっと疑問をこう感じられたんじゃないのかなと、ちょっと文法的に解析すると、ガイドインタープリターというのは、インタープリターが主体になりまして、それに対して前のガイドは形容詞的にインタープリターを継承就職するという形にこうなりますよね。ガイドインタープリターというのはね、そうするとガイド的なインタープリターで、インタープリターガイドがあれば、なんか通訳的な、通訳もやるガイドといいますか、いずれにしてもこの同じ、違うこう職業を並列するというのは、やはりこう判然として不可解といいますか、 ちょっと不思議と言いますか、何なのという、そういうあのこう印象は免れないだろうと。でそこで、私が考えたのは、誤解を生まないようにするにはどうするということでね、だからもう単純に考えて、現実の仕事がですね、何なのかといえば観光ガイドですよね。皆さんこれからね、このこう登録して旅行代理店に行って、旅行代理店に行って皆さん通訳の仕事をアプライする、それは旅行会社の中にも通訳部門っていうのはあるかも分かりませんけど、皆さんはガイドとして何て言いますか、仕事を求めて旅行会社に行かれるわけであってね、それはまた何のガイドかといえば観光ガイドですよね。観光ガイドの一番一般的な言葉はツアーガイドなのかなと。あとツアーをサイトシーイングに置き換えて、サイトシーイングガイド、まさに観光ガイドと。ツアーガイドといえばツアー、旅行の、ガイドということで、若干のニュアンスの、違いは、あるんですけども、ここはツアーガイドでいいかなということで、対外的に誤解を生む余地がないと、まさにズバリ、観光ガイドで、あとサーティファイド でご参考のところをちょっとご覧いただきますと、公認会計士、日本もアメリカも、サーティファイド、パブリックアカウンタントで、これはCPA って言いますね。でアメリカの米国公認会計士は US をつければ USCPA ということになって、これはサーティファイドを使っている。これはもちろん国家試験ですね。あと、別にナショナルサーティファイドという言葉は日本もアメリカも使ってない。で次に税理士、これも国家試験になるわけですけども、でちょっと日本税理士会連合会というところのホームページをちょっと見てみたところですね、これホームページに税理士の英語訳はサーティファイドパブリックタックスアカウントとするというふうに明記してあるんですね。なので日本の税理士さんもおそらくこの日本税理士会連合会に所属していらっしゃると思いますけども、この方々が名刺にですね、英語の表記をつけるとすれば、皆さん全員がサーティファイドパブリックタックスアカウントで、別に、ナショナルという言葉はないと。いいか、全部ないんですけどね。で米国 の税理士もちょっと調べてみてみましたら、これEA、これエンロールドエージェントって言うんですね。エンロールドというのは登録されたという意味合いですよね。ですから、レジスタードと、レジスタードエージェント。でこれもエンロールされたのエージェントっていうのは、いろんなエージェントもいるかも分かりませんね。シークレットエージェントもそうかも分かりません。諜報員もね、分かりませんけども。これも米国のその税理士の歴史の中でね、もうエンロールドエージェントといえばもう税理士さんだと。そういう歴史が多分あるんだと思うんですけど、今回はそこまではちょっと調べなかったんですけどね。はい。あと、CIA っていう、これ中央情報局インテリジェンスの方のあれではなくてですね、米国公認管理会計士という、そういう資格 の,英語表記なんですけど、サーティファイドマネジメントアカウンタントですか、これね。であと中小企業診断士、これ多分日本 の中小企業診断士だと思いますけどね、これサーティファイドと。証券一種 外務員資格、これもサーティファイド、米国証券アナリスト、これも、サーティファイド、ファイナンシャル、アナリストと、でその次も、まあ、サーティファイド、ファイナンシャルプランナー、これも、まあ、サーティファイド、社会保険労務士、これもサーティファイド、まあ、弁護士はあのロイヤーで、米国 の、 あの弁護士さんは、まあ、US ロイヤー、まあ、弁護士の言い方、いろんな言い方がこう あるんですけどね、まあ、一応こうあの US ロイヤーでいいだろうと。まあ、あと弁理士っていうのはあの、まあ、パテントのこのアターニーって言うんですね。でこういうことで、これも別にサーティファイドと、この場合もあの特に書いてなかったんですけどもね、はい、まあ、こんなようなことで、なぜ私があのサーティファイドをこうあの、まあ、あの使うのか、サーティファイドツアーガイドかというと、まあ、ほとんど、まあ、米国でもあのライセンスとじゃないんですね。サーティファイドはこういうふうにごく一般的に使われていると。で、あのナショナルは別にもうあのほとんどついてないというのは必要ない。だからサーティファイドっていうのも、大体の暗黙のうちに、まあ、ひょっとしたら民間の資格にサーティファイドがつく場合もあるかも分かりませんけども、下にありますように公認会計士にしろ税理士にしろ国家試験でもうサーティファイドで、OK の、だからあえてもうナショナルはいらない。で、あのシンプルイズベスト、誤解がない。そうするとこれ全部総合すれば、多分皆さんもサーティファイド、トアガイド、まあ、ご賛同いただけるのかなと。まああのまあこれはちょっと私の、まあくまでもこう、まあ、個人的な考え方ですので、あとは皆さんこれをご参考にしてですね、ご自分の名刺に、ご自分が良いと思うものをですね記載していただけたらよろしいかと思います。今回、まあ、何かのご参考になれば幸いです。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。